東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学大学院文学研究科心理学研究室教授の阿部恒行先生です。阿部先生、おはようございます。
おはようございます。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
さて、まず今朝はどんなお話伺えますでしょうか。は
い、最近2箇所ちょっと海外出張に行ってきまして、
はい、
それぞれ珍しい体験だったものですから、それについてお話ししたいと思います。
はい、
でまずは台湾なんですが、板橋さん、台湾というのは何回か行かれたりしてます？
一度だけ、一度母と一緒に行ったことが、とてもいいところでした。
そうですよね。食べ物も安いですし、
人が優しくて、はい、
円安といえどもいまだにやっぱり安く飲み食いできますし、あと今おっしゃった人の良さといいますか、はい、まあ、親日的で非常にこう優しく接してくれるの で、
そうですよね。
日本から行くととってもありがたいところなんですね。
はい、
でその台湾の方からお呼びがかかりまして、犯罪心理学について、数カ所の大学で講演をしてほしいということなので、
はい、
そのお招きに預かって行ってまいりました。
はい、
でまあ、何箇所かということなんですが、まず10月30日に台湾に行って、その日の夕方、中央警察大学という、まあ、これ桃園市、あの空港のある桃園市ですが、
はい、
あそこにある大学で、犯罪心理のお話をさせていただきました。で翌日は台北にちょっと戻りまして、東吾大学というところの心理学研究室で、やはり講演をさせていただき、でその次の日は東海大学って、日本にも東海大学ありますが、同じ漢字を書きまして、
はい、
東海大学は台中にあります。で翌日今度は嘉義という北海汽船の真下にある町なんですが、嘉義の中正大学というところまで来まして、でそこでは国際シンポジウムでドイツからも講演者がお見えになったりして、
はい、
そんな感じでシンポジウムに参加してまいりました。で今回のお話なんですが、その犯罪心理学と言いましても、私直接犯罪心理学をやってたわけではなくて、震災の直後、逆に犯罪がない状況というものが世界に称賛された東日本大震災でしたが、
はい、
それでもやっぱりゼロではないんですね。でそのわずかにあった犯罪というものがどういう条件が重なると犯罪になるかというのを、法学科の方ですとか、あと犯罪心理の専門家の方ですとか、
はい、
そういう方々と一緒に共同研究で調査をしてきました。でそれでその一方で私のところの学生でセプテッドというものを研究している学生がいたんですね。
セプテッド、
はい、はい、セプテッドというのは CPTED を、E がないんですけど CP なんですが、セプテッドと読みまして、クライムプリベンションスルーエンバイロメンタルデザインということで、環境デザインによる犯罪予防、犯罪予防のために、まあ、どういうタイプの人が犯罪を起こしやすいかだとか、犯罪を起こさないように、まあ、強制するにはどういう教育をしたらいいかとか、そういう研究もありますが、まあ、人の心というのはなかなかこう変化させにくいものですから、環境を変えて犯罪が起こりにくい環境を作りましょうと、それで犯罪を抑制しましょうという考え方なんですね。
はい、
でここで重要視されておりますのが、接近制御、監視性、領域性、この3つなんです。でこの接近制御というのは一番身近なところで言うと鍵ですね。
はい、
鍵をかけることによって人はそのドアから中に入ることができない、ということで、これがいわゆる接近制御の考え方になります。
はい、
こうやって窓をこう道路側に向けとくだけで、人の目が道路に向くので、はい、そこを通る犯罪者というのは、犯罪を起こしにくい、この家には入りにくいという抑制効果になるだとか、これも接近制御ですね。
はい、
あと監視性というのは、まあ、一番手っ取り早いのは監視カメラをつけるということです。
はい、
監視カメラがあると犯罪がバレる、露見する可能性が高いので、犯罪を思いとどまる。ですから監視カメラは実際に撮影するだけじゃなくて、あるよって見せるのが大事で、
はい、
ですね。あと領域性、低い垣根なんてもうピョンと飛び越えられるわけですが、 それでもその垣根があることによってそこから中は敷地だよという表示になってまして、
はい、
そこを飛び越えるというのは心理的ハードルになるわけですよね。
はあ、なるほど。
あとタイルが色が変わってる、まあ、それだけでも敷地を示すことができる。でそのテリトリーというものをきちんと示すことで、犯罪者が近づくのを防ぎましょうと。
なるほど。
で、まあ、そういう研究もあったものですから、
はい、
そのセプテッドと震災後の犯罪研究というものをちょっと組み合わせまして、震災後に起きた犯罪というものを環境を変えることでもしかしたら抑制できるのではないかという観点で、東日本大震災の時のどういう犯罪がどういう条件が整った時に生じたのかというのを研究したことがありましたので、それを発表してきました、
はい、
例えば停電なんですが、停電が1日延びると自転車バイク泥棒が 1.014 倍に増えます。 1.014 ですからほとんど変わりない、1倍とほとんど変わらないですね。ところがこれが30日だと 1.014×1.014 を30回、
そうですね、
30乗
ですね、
はい、しますと 1.5 倍になるんですね。でこれが60日間になりますと 2.3 倍になるということで、で明かりがつかない状況というのは人の目が入らないわけですから、暗闇です。ですからセプテッドの3要素のうち特に監視性が弱体化しているということになります、
はい、
まあ、このなんとか監視性を確保することで自転車バイク泥棒は抑制できるだろうなというようなアイデアにつながります。でその他、空き巣ですとか、自動車泥棒ですとか、便乗値上げですとか、さまざまな犯罪がどういう条件が整うと発生していたかということをお話ししてまいりました、
なるほど。でもあの当時ライフラインの回復はなかなか時間を要しましたので、はい、まさに犯罪が起こりやすい状況だったと言えるわけですね、
はい、特にそのうちの停電というのが、こう夜の暗闇を作ってしまうというのが一番犯罪につながる。もちろん水がないガスがないも大変なんですが、まあ、電気というのは犯罪予防の観点からも重要だなということが分かります、
はい、
で今回たまたま学生を3名連れていく予算がおりましたので、
あ、そうですか、はい、
学生3名一緒に行きまして、
はい、
最後の中西大学ではあの英語で発表してください。
素晴らしい、
で、はい、英語で発表してもらいまして、
はい、
で帰ってきてからもただじゃ済まないと言いますか私の授業でその旅行記を発表してください、
はい、
で10分でいいよって言ったんですが、はい、なんか本人乗りに乗って20分ぐらい話してましたけど
、はい、
まあそうやって海外に出ていろんな体験をするというのを、私の授業を受けている学生たちにも聞いてもらって、見てもらって自分も留学したいなと思ってもらうきっかけになるかなと思って、いつも学生を連れていくとそういうことをやっております。
なるほどと思いますね、はい、最近あの、留学する学生が減っているという話ですが、なんか東北大は増えてるというお話も伺う、
私の実感では増えてる、まあ、予算的にもあの一生懸命手当てしているというのもありますので、
はい、
東北大に関してはそんなに減っているというよりも増えてる感覚があります。あと海外からもいっぱい来てくれまして、いろんな国から来てます、最近ベルギーから来てくれた学生がいまして、
はい、
その彼が日本語できないで今日本語勉強中なんですが、日本語まだほとんどできなくって、
はい、
で研究室で談話してる時に、まあ、うちの学生も付き合って英語で話してるんで、いながらにして英会話練習になったり
なるほど、
はい、みんなが英語で笑い合ったりしてるの聞いてると、あ、国際化したなって
そうですか、はい、まあ、そのような、まあ、学生たちにとっても、まあ、あのとても良い体験となった今回の台湾での学会について、今朝はお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。